行政報告を行います。本日ここに令和4年壱岐市議会定例会6月会議にあたり、3月会議以降本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まずはじめに、ただいま伝達がありました。議員歴20年以上のご功績により表彰を受けられました中田恭一議員、宇瀬和弘議員、そして感謝状と表彰と感謝状をお受けになられました豊坂俊美議長に心からお喜び申し上げます。誠におめでとうございます。さて、令和4年春の叙勲が発表され、本市から4名の方が受賞されております。元壱岐市議会議員の牧永守様が旭日小綬章を、保護司の坂口哲人様が瑞宝総工賞を、元壱岐市消防団副団長の長嶋茂弘様が瑞宝炭鉱賞を、壱岐大曽根等不評投下監視協力者の平田俊孝様が瑞宝炭鉱賞をそれぞれ受賞されました。また第38回危険業務従事者叙勲として、元壱岐市消防司令長の吉永和孝様が瑞宝炭鉱賞を受賞されました。さらに、水産庁が実施する令和3年度浜の活力再生プラン優良事例表彰において、壱岐東部地区地域水産業再生委員会様が水産庁長官表彰を受賞されました。今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。次に、新型コロナウイルス感染症について、昨日長崎県知事は記者会見を行い、本日から県内の感染段階をレベル1の注意報に引き下げました。コロナとの共生に向けた現在の長崎県の考え方として、今後は一定の新規感染者数が確認される状況下であっても、重症化リスクの高い高齢者等への対策の重点化及び基本的な感染防止対策を講じ、医療、福祉、教育等の機能が維持できる範囲の中で社会経済活動の回復、拡大を図っていくと述べています。本市においては3月25日に市内258例目となる感染者が確認されて以降、飲食店、小中学校及び高等学校における5つのクラスターの発生等により、家族、職場等へ感染が拡大し、4月30日までのわずか37日間で229名の感染者が確認され、保育所、幼稚園及び小中学校においてクラス閉鎖、学年閉鎖等の措置を講じたところであります。さらに、ゴールデンウィーク中の渡航及び帰省等による感染事例が発生し、小学生の課外活動においてクラスターが確認されるなど、5月の1ヶ月間で83名の感染者が確認されております。また6月に入ってからは高齢者施設においてクラスターが発生し、その他の感染事例も含めすでに22名となっております。3月25日から昨日までに334名、合計591名の感染者が確認されております。今回の感染状況の特徴は、未成年者の感染が約半数を占め、40歳代までを含めると実に9割に上ります。一方、比較的軽症であり重症者は確認されておりませんが、市民皆様には引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。ワクチン接種については、これまでの接種を継続しつつ、重症化予防を目的とした4回目の接種体制について壱岐医師会と相談し、準備に取り掛かっております。対象者は60歳以上の方及び18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方になっております。今月中には入院入所の方から接種を開始することとしており、対象となられる市民皆様へは順次通知にてご案内する予定といたしております。次に、環境政策に係る全国案や意見交換会が長崎県では壱岐市が選定され、5月15日に実施されました。この全国案やは、環境省において全国47都道府県で脱炭素化を進めるために、事業活動やライフスタイルを脱炭素に変えていくための方策を各地域の住民等と議論する中で見出し、地域脱炭素を全国的にドミノ倒しのように展開していくことを意識した取り組みです。本市での意見交換については、 中川康弘環境大臣政務官がご来党され、市内の一次産業観光産業の各関係団体、再生可能エネルギー事業者、環境活動団体、金融機関の代表者の皆様にご参加いただき、離島での地域脱炭素のあり方などについて議論が交わされました。本日といたしましては、SDGs 未来都市選定及び気候非常事態宣言を経て、現在取り組んでいる水素を活用した再生可能エネルギー導入拡大の実証事業、周辺海域での洋上風力発電導入可能性の検討事業等について紹介するとともに、各団体等の代表者から SDGs、脱炭素、資源循環等の取り組みについて、それぞれの立場から意見等を述べていただきました。中川環境大臣政務官からは、離島におけるエネルギーの地産地消という観点から、本市の取り組みが全国の離島に波及するモデルとなることを期待する旨の発言がありました。本市の脱炭素の取り組みについて、今後も環境省をはじめ関係省庁のご支援を賜りながら、より一層注力してまいりますので、本市でいち早く脱炭素を実現するために、市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。次に、ふるさと納税の令和3年度実績は、寄付件数11,295件、寄付総額3億5,869万円、対前年比1304件、約5000万円の増となりました。増加の主な原因としては、昨年度から高い専門知識を持つ事業者へ、ふるさと納税の業務を委託しており、ポータルサイトの磨き上げ、並びに返礼品の商品企画、デザイン等を全面的に見直した成果と捉えております。ふるさと納税は、コロナ禍における巣ごもり需要の増加により、自治体間競争が激化しておりますので、域ならではの特徴ある返礼品開発による差別化を図るなど、さらなる推進を図ってまいります。また、ケーブルテレビや広報誌を活用して、制度の周知を行ってまいりますので、市民皆様には、当該にお住まいのご親族や友人、知人の皆様への寄付の呼びかけにご協力賜りますようお願いいたします。企業版ふるさと納税については、令和3年度に3社から合計1530万円のご寄付をいただいており、無場再生事業等に有効活用させていただいております。本年度も本市にゆかりのある企業、各域の会の皆様をはじめ、本制度の幅広い周知に努め、さらなる寄付の推進を図ってまいります。次に、ウクライナからの避難民支援についてでございますが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から3ヶ月以上が経過しており、依然としてその惨状が連日報道されております。本市には、ウクライナご出身の小野ヤーナさんが在住してあるご縁もあり、3月29日から人道危機救援金の募金を市役所各庁舎で実施しております。また、小野ヤーナさんは、ウクライナの方々への支援を行われている NPO 法人ビューティフルワールドの理事長を務めておられ、この NPO 法人が駐日ウクライナ大使館から九州地区における避難民の受け入れ調整を依頼されてあることから、壱岐市でも受け入れ願いたい旨の要望がありました。これを受け、4月4日、人道的観点から避難民の方々の受け入れ表明を行いました。今後、本市への受け入れ申し出があった際には、その世帯のニーズに応じた支援を行うよう、関係機関と連携して取り組んでまいります。次に、交流人口の拡大でございますが、長崎県観光統計調査における本市の令和3年の年間観光客延べ数は、速報値で22万6,105人、対前年比 3.6% 減であります。これは新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、緊急事態宣言等による前年を上回る移動費制限期間及び国の旅行需要喚起施策である GoTo トラベルキャンペーンの長期に及ぶ一時停止が大きく影響したものと分析しております。このような中、本市の観光受け入れ基盤を維持存続させることを目的として、3月14日から4月28日まで実施した島民限定宿泊キャンペーンについては、県のふるさとで深呼吸の旅キャンペーンが同時期に再開されたことで併用が可能となり、当初目標の2000人泊を大きく超える4885人泊の利用実績を上げることができました。市民皆様のご協力に厚くお礼を申し上げます。4月29日以降のゴールデンウィークについては、 天候にも恵まれ、市内観光地もにぎわいを取り戻しており、引き続き新型コロナウイルス感染症の状況に応じながら、県および壱岐市観光連盟はじめ観光事業者と連携して誘客強化を図り、早期の観光需要回復を目指してまいります。次に、去る4月27日新幹線博多駅構内に実りの島壱岐の駅をオープンいたしました。これは JR 西日本と連携し、山陽新幹線をご利用いただくお客様に壱岐を知るきっかけとなる場所として、壱岐の特産品や旬な観光情報を提供するもので、壱岐の駅がお客様と本州をつなぐ駅となり、多くのご来島につながることを期待いたしております。また5月28日から6月3日までの7日間女子プロバスケットボールチーム三菱電機コアラーズが令和元年に引き続き2度目となる春季キャンプを実施いただき、23名の皆様にお越しいただきました。さらに6月6日から15日までの10日間同じく女子プロバスケットボールチームで皇后杯9連覇中のエネオスサンフラワーズが本市で初めてとなる春季キャンプを実施いただき、21名の皆様にお越しいただいております。合宿期間中には感染防止対策の徹底のもと、市内小中学生を対象としたバスケットボールクリニックを開催いただくなど、一流に学ぶ素晴らしい機会を提供いただいております。選手およびスタッフの皆様からは合宿として高評価をいただいており、次年度以降も継続して本州を選定していただけるよう努めてまいります。次に、去る6月5日3年ぶりとなる壱岐サイクルフェスティバル2022を開催いたしました。本大会はコロナ禍での開催であり、関係機関のご指導ご協力を賜り、参加いただいた選手皆様に PCR 検査による陰性確認を条件とするなど、感染防止対策を徹底の上開催したところであります。島内外から321名の選手がエントリーされ、関係者等を含め多くの皆様にご来場いただき、本市観光の復興の第一歩につながったものと考えております。当日は一部交通規制を行い、市民皆様にはご不便をおかけいたしましたが、大きな事故等もなく聖火入りに終了することができました。壱岐市消防団およびボランティアスタッフをはじめ、多くの皆様のご協力並びにご協賛いただきました各企業の皆様のご支援に対し、厚くお礼を申し上げます。次に、産業の振興についてでございますが、水稲においては令和3年3米で高温耐性品種への作付け転換が進んでおり、高品質米のつや姫、ニコマル、夏穂の花の生産面積は465ヘクタールとなり、占める割合は全体の 58% に達しております。天候にも恵まれ、この3品種の等級検査で1等が 95% となりました。アスパラガスにおいては令和3年産の栽培面積 12.9 ヘクタール、販売額3億2900万円、平均単収2712キロで15年連続単収県下1位の回帰を達成し、施設園芸振興作物の柱となっております。畜産業においては令和3年度の本市の子牛平均価格は76万5千円と前年比6万3000円高となり、子牛出荷頭数は3981頭と前年度より55頭の減となりましたが、畜産販売額全体では46億4300万円で、前年より4億4800万円の増となっております。6月1日2日に開催された子牛市では、4月の平均価格と比較し、1頭あたり11万4000円下がって64万2000円となりました。前回まで高水準を維持しておりましたが、飼料価格の高騰の中で子牛市も下落しております。 JA 壱岐市肥育部会の今年4月の1頭当たり餌肉単価は前年同月と比較し172円安の2466円となっております。餌肉単価は回復基調にありますが、近年のコロナ禍やウクライナ危機の影響等が重なり、肥育農家においては畜産飼料の高騰や素飼料輸入の遅延の影響を受け、生産費の高騰による経営の悪化が懸念されます。次に、去る5月17日に第12回全国和牛能力共進会壱岐地区代表牛選考会が行われ、7月7日に平戸市で開催される長崎県代表牛選考会に出場する 壱岐地区代表牛が決定しております。その後県代表牛が選考され10月6日から鹿児島県で開催される全国和牛能力共進会に出品されることとなります。壱岐牛及び長崎和牛の名声を全国に高める結果となるよう期待をいたしております。一方ウクライナ情勢等に懸念される生産費の増大は全ての農産物に影響することが懸念されますので関係機関と連携し国県の緊急経済対策及び支援制度を最大限活用してまいります。また農業の持続的発展には担い手対策が最重要課題でありますので地域農業の牽引者である認定農業者の育成新規就農者の確保集落営農の組織化集落営農法人の支援等について継続して取り組んでまいります。本市の水産業を取り巻く環境は漁獲の減少漁価の低迷生産コストの高止まり漁業者の高齢化並びに後継者不足など依然として厳しい状況が続いております。令和3年4月から令和4年3月までの市全体の漁獲量及び漁獲高を前年と比較いたしますと漁獲量は 7% 減の2548トン漁獲高は 8.4% 減の20億7000万円となっており資源の減少や漁場環境の悪化等による全国的なスルメイカの不漁クロマグロの不漁新型コロナウイルス感染症の影響による漁価の低迷など漁価及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。磯焼け対策については令和元年度から実施している磯根資源回復促進事業に加えて令和2年度に設立した壱岐市磯焼け対策協議会が実施する各種事業によりこの3年間で触食性魚類である磯積みを 19,726尾愛号9641キロ駆除しております。例年実施している定点調査の結果一部海域での藻場再生など一定の効果が見られており引き続き磯積み等駆除の取り組みを進め早期の藻場回復を目指してまいります。意欲ある担い手育成支援事業の認定漁業者については現在123名を認定しておりまた県の次代を担う漁業後継者育成事業による漁業新規就業者は3名が研修中であり今後も制度の積極的な活用により漁家経営の改善及び新規就業者の確保につながることを期待いたしております。なお持続可能な新水産業創造事業による函館漁業協同組合の電気ショッカー導入にかかる補助金及び浜の活力再生成長促進交付金事業による郷ノ浦町漁業協同組合の冷凍冷蔵庫改修にかかる補助金について今回使用の予算を計上いたしております。次に令和3年度に実施した郷ノ浦港ターミナルビル改修工事において施設の調査点検を実施した結果施設全体の塩害及び老朽化が著しく油圧系統の亀裂及び油漏れが確認されたことにより新たに油圧ユニットの取り替え補修の必要が生じました。また直近の鋼材及び油脂価格の大幅な上昇に伴い繰り越し工事費では不足するため今回ボーディングブリッジ改修工事に必要な予算を増額計上いたしております。次に市民関係でございますが、子育て世帯等臨時特別交付金事業について申し上げます。本事業はコロナ禍における原油価格物価高騰等総合緊急対策において真に生活にお困りの方への支援強化事業であります。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し生活の支援を行う観点から全額を国が負担するものであります。具体的には一つに子育て世帯生活支援特別給付金としてお子様一人当たり一律5万円を支給するものです。一人親世帯及び一人親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する給付事業にかかる経費について児童扶養手当の仕組みを活用するなど迅速に支給することとされているため予算については専決処分により対応させていただき6月の支給に向け取り組んでいるところであります。今一つは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し一律10万円を支給するもので するもので、令和4年度課税情報を活用し、新たに住民税非課税となった世帯へプッシュ型給付を行うものであります。該当される皆様に確実に給付金をお届けできるよう事前の準備を進めているところであり、所要の予算を計上しております。なお令和3年度においてすでに本給付金の支給を受けた世帯は対象外となります。次に保育所運営の在り方について申し上げます。本市では平成26年に出された壱岐市子ども子育て会議の答申に基づいて幼稚園保育所の統合を進めており、本年4月1日に都築保育所を石田子ども園に統合いたしました。市といたしましては、市内保育所で継続的に在園率5割を下回る園について答申に基づき統合を検討することとし、郷野良町内壁地保育所3園渡良沼津初山保育所について昨年10月に保護者説明会を実施したところであります。そのような中、民間事業者による認定子ども園の開設が令和5年4月に柳田地区で予定されることとなり、多様化する子育て世帯のニーズに対して選択肢の幅が広がり、待機児童の解消にもつながるものと期待する一方で、郷野良町内への認定子ども園の開設により他の民間保育施設に与える影響が懸念されるところでありますが、民間事業者による認定子ども園の開設は児童の受け皿が整うというメリットも生まれ、子ども子育て会議の答申にもある民間活用によるより良い保育サービスの提供につながる流れができているものと考えております。また答申では必要性利便性等を考慮し、現状維持とした柳田志原の壁地保育所につきましても民間の認定子ども園が子ども園開設が柳田地区に予定されたことで、民間保育施設への影響を考慮するとともに、他の壁地保育所同様に今後も継続的に在園率が5割を下回っていくことが予想されること等から、柳田塩原の2園を含めた郷野町内壁地保育所5園を令和6年3月末までに閉園する方向で検討を行うこととし、今後子ども子育て会議及び保護者説明会を行い、ご理解をいただくよう進めていくことといたしました。今後閉園に向けた調整を行い、施設の集約化を図ることにより保育士を効率的に配置し、健全な保育運営、幼児教育、保育の量の確保及び質の向上、職員の負担軽減等につなげてまいります。今後保護者の皆様には丁寧な説明を行い、ご理解をいただけるよう努めてまいりますので、利便性、地域の実情、児童の状況等を考慮の上で保育所または幼稚園の選択をお願いしたいと考えております。次に市税等の収入状況についてでございます。令和3年度の市税の収入状況につきましては、現年度分調停額22億3550万円に対し、収入額22億776万円で、収納率は 98.76%、 前年度を 0.14 ポイント上回りました。滞納繰越分調停額1億6099万円に対し、収入額2472万円で、収納率は 15.35%、 前年度を 2.29 ポイント下回りました。国民健康保険税については現年度分調停額6億3301万円に対し、収入額6億986万円で、収納率は 96.34%、 前年度を 1.39 ポイント上回りました。滞納繰越分調停額1億7743万円に対し、収入額2925万円で、収納率は 16.48%、 前年度を 0.82 ポイント下回りました。以上が令和3年度市税等の収入決算額であります。毎年新型コロナウイルスの影響による徴収猶予については件数で33件、税額で530万円を猶予いたしております。また本年度から市の電算システムは他の29の自治体ですでに利用されているシステムをカスタマイズすることなく共同利用しており、新システムに移行したことに伴い、従来の年10期の集合税を廃止し、 地方税法の本則である各税目4期に変更を行いました。それに合わせてコンビニエンスストアやスマートフォンアプリでの納付を導入し、納税機会の拡大による市民皆様の利便性向上を図ったところであります。納付書及び納期の変更内容については広報誌、ケーブルテレビ、各個配布等においてお知らせいたしておりますが、今後も引き続き周知に努めてまいります。共同電算システムへの移行により、これまで市単独でのシステムと比較し、5年のリース期間で約 50%、4億1000万円以上の経費削減が図られる見込みであり、市行政の基幹財源である税の確保と公平・公正な税務行政の実現に向けて引き続き取り組んでまいりますので、市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。次に教育関係についてございますが、去る5月7日、8日に島原市A球場等で開催された第39回全日本少年野球長崎県大会で、郷村中学校野球部が見事優勝し、3大会連続での県大会制覇を果たし、7月2日3日に長崎市で開催される九州大会の出場権を獲得いたしました。九州大会での上位チームが本年8月に神奈川県で開催される全国大会へ進むこととなっており、持ち前のチームワークと粘り強さで奮闘されることを期待しております。市内小中学校の教育活動につきましては、児童生徒に新型コロナウイルス感染者が確認されましたが、感染症対策の徹底と感染拡大防止に努めることで教育活動を維持することができております。引き続き感染症対策を徹底し、通常の教育活動を進めてまいります。学校行事について、小学校の春の運動会は学校の状況に応じて実施形態等を工夫し、5月22日に4校、5月29日に1校が実施しており、6月には4校が実施予定であります。中学校では5月14日に中大連球技剣道大会を無事終えたところであり、6月18日に陸上相撲大会を実施する予定であります。今後も学校が児童生徒の学びを保障する場であり続けるために、新型コロナウイルス感染症に対する危機管理を徹底に進めてまいります。次に防災・消防・救急について、まず防災対策につきましては、近年地球温暖化等の影響に伴う集中豪雨が年々増加する傾向にあります。昨年8月には長崎県内において4年連続となる大雨特別警報が発表され、連続雨量が平年の月降水量の4倍以上の1000ミリを超える記録的な大雨となり、土砂災害等により人的被害が発生すると甚大な被害が発生いたしました。このような災害に備え、4月13日自然災害発生時における緊急性及び地域性の高い情報伝達体制の確立並びに防災体制のより一層の強化及び市民皆様の安全安心確保のため、長崎文化放送株式会社と防災パートナーシップに関する協定を締結いたしました。災害発生時に限らず、平常時においてテレビ局のノウハウを生かした市民皆様向けの防災出前事業等を開催いただくことで、防災意識の向上と地域防災力の向上が図られるものと期待しております。また去る5月27日には官民の関係者約40名参加のもと、災害対策業務の参考とするため市内危険箇所及び防災工事箇所のパトロールを実施いたしました。危機管理は行政の最大の責務を念頭に、関係機関と十分連携を図り、市民皆様の安全安心を最優先として災害対策に万全を期してまいります。次に、本年7月3日に予定されておりました壱岐市消防ポンプ増砲大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により消防団員が大会に向け長期間の訓練を実施することで、消防団員のみならず家族や職場の皆様にも感染リスクが懸念されることから中止と決定されました。一方、5月下旬から火災が多発しており、そのほとんどが不注意によるものです。市民皆様には引き続き火の取り扱いに十分ご注意されますようお願いいたします。熱中症については、今後気温の上昇とともに 熱中症による緊急搬送の増加が危惧されますので、屋外での作業の際はこまめな水分補給を行っていただき、また室内においても熱中症の恐れがありますので、エアコンや扇風機等を有効に活用し、体調管理に十分ご注意されますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した令和4年度補正予算の概要は、一般会計補正額4億391万5千円、各特別会計の補正総額43万7千円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は4億435万2千円となります。なお、現行予算と合算した本年度の一般会計予算は228億6995万1000円で、特別会計については84億2381万5000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の専決処分の報告2件、損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告1件、令和3年度予算の専決処分の報告1件、予算の繰越計算書の報告2件、令和4年度予算の専決処分の報告1件、計画の策定1件、令和4年度予算案件3件であります。何卒慎重にご審議をいただき、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、3月会議以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し、今後も誠心誠意全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、行政を送っといたします。